宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード269。こんにちは、トコです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので、必要な方はぜひご覧ください。はい、アメリカはこの前の日曜日3月10日にタイムチェンジがあって、夏時間サマータイムに切り替わりました。毎年お話ししているんですが、夏時間になるとなんだか気分が上がるんですよね。夕方暗くなるのが遅くなって、それだけでワクワクするんですよね。ハッピーライフみたいな単純ですね。はい、まあでも最近の私はちょっと不調な日々が続いています。やろうとしていることがうまくいかなかったり、いまいち元気が出ないんですよね。最近どうしたんだろう私という感じです。こう気を抜くとすぐにバッと入りそうになっちゃって、そこをどうにか自分で自分を盛り上げてこう保っているという感じですね。なんだろうね、時間がうまく使えていない気がします。こうやること、やらなければいけないこととかやりたいこととか、こうやることの数はあるんですよ。決して暇なわけではないんですけど、いまいちモチベーションを保つことができないというか、時間ばっかりが過ぎていってしまって、でテンションが下がるんですよ。そうなのよ、なんか本当に最近バッドに入り気味なの。どうしよう、まあ、そんなこと言ってもね、まあ、結局自分で何とかしなくちゃいけないですし、自分を盛り上げる方法もこうなんかそのちょっとバッドなところから自分を立て直す方法も自分でね分かっているつもりなので、まあ、要は早くそのスイッチをこう入れて頑張りなさいよっていう話なんですけど、はい、まあ、今回のこの状況はこうたくさんやることリスト、トゥードゥーリストがあるのに全然進まないから、こう気分がめいってしまっているじゃないかなと自分で分析しているので、はい、まあ、優先順位をしっかりつけて、小さなことでもいいから行動をして終わらせていくということをとりあえずやっていこうと思います。はい、まあ、そしてね、外に出ることを心がけて生活していきたいと思います。気づくとずっと家の中にこもってしまっているので、まあ、買い物でもジムでもカフェでも図書館でもいいので、どこでもいいので外に出る習慣をつけようと思います。まあ、せっかく夏時間になったことですしね、太陽の光を浴びて元気出していきます。はい、はい、さて今日のエピソードではお酒と食事の関係についてアメリカと日本の違いをお話ししたいと思います。その他マイフェイバリットも予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは今週もポッドキャストスタートします。はい、皆さんはお酒を飲みますか？少し前にアメリカ人と日本人の共通点についてこのポッドキャストでお話をしました。まあ、私はあまりアメリカ人と日本人で共通していることというのが思いつかなかったのですが、リスナーの皆さんにも、まあ、それから SNS とかでも何か共通点思いつくことありますかという質問をしたんですよ。その時にどちらもお酒が好きという答えをくれた方がいました。確かにそう言われてみるとアメリカの人も日本の人もお酒が好きなイメージがありますね。しかし同じお酒が好きでもアメリカと日本では飲み方に違いがあるなと思うんです。今日はそのお話をしたいと思います。 その違いというのが食事と一緒にお酒を飲むかどうかということです。アメリカでは食事は食事、食事の時にはお酒は飲まない、でそして食事の後にお酒を飲む、そういう人が結構いるんですよね。食事とお酒は別みたいな。で一方で日本は食事とお酒はセットになっていると思います。まあ、もちろん人によっても違うと思うので、アメリカでも、食事とお酒を一緒に楽しむ人もいるでしょうし、日本でもお酒は食事と切り分けて切り離して楽しむという人も、いると思います。どうなんだろう、皆さんはどうですか、どっちですか。はい、まあ、なんでこの話をしているかというと、少し前に友達とご飯を食べたんですが、その時に、まあ、その友達はアメリカ人の子だったんですけど、その子が当たり前のように、まあ、食事とお酒を切り離して考えていたんですよね。まあ、私もその子もクラフトビールが好きなんですが、今回予定を立てるのにその友達が、じゃあまずどっかでご飯を食べてその後ビール飲みに行こうよみたいな、そういう提案をしてきたんです。で、まあ実際にその日はまずピザ屋さんに行ってピザを食べて、でその後クラフトビール屋さんに行ったんです。まあその流れが嫌だったとかではなくて全然それで良かったんですけど、例えば自分と旦那さんが外で食事をするとかビールを飲むってなった時の動きとは全然違うなと思って、面白いなと思いました。はい、まあピザとかそこのお店でフライズ、フライドポテトとか、あとなんだっけかな、ズッキーニフライとか、まあ、とにかく揚げ物とかのサイドも頼んで、私の感覚からするとめっちゃビールにぴったりって感じだったんですけど、まあ、その友達の中ではあくまでもそれは食事の時間で、まあ、普通にソフトドリンクを飲んでて、で、まあ、その後ビールを飲みに行った時は特にもう何も食べないんですよ。ただビールを飲んでいるだけ。まあ、こんな感じでアメリカの人ってお酒を飲むときはただお酒を飲むということが結構あるんじゃないのかなと思います。まあ、なんて言ったって私友達少ないので実際にどうかわからないので、今日逆にこのポッドキャストを聞いている皆さんに聞きたいんですけど、どうですか？はい、まあ、今回のこの友達の話だけじゃなくて、まあ、これまでも何回か同じようなシチュエーションを体験したり聞いたりしたことがあるんですよね。例えば旦那さんの仕事の関係の飲み会が昔あった時に、まあ、金曜日とか土曜日とかだったと思うんですけど、夕ご飯の時間に合わせて集合ではなくて、夕ご飯を各自食べた後の8時集合とかってことがありました。まあ、あとは、まあ、自分の話なんですけど、友達の家で遊んでいて、まあ、だらだら過ごしていて、そういう時も家で何か夕ご飯を簡単に食べて、まあ、夕ご飯を済ませてその後外に飲みに行くみたいな、そういうこともありました。私の感覚だと、まあ、もしくは日本人の感覚と言ってもいいと思うんですけど、これ飲むイコールご飯も食べると思うんですよね。だから、そこがアメリカと日本で違うなと思います。まあ日本でもね、じっくり飲む時には別に食事なんてしないということも多いですけど、でも何かしらのおつまみがその場にありますよね。そうか、だから食事というよりかはおつまみなのかな。そうかも。まあ、要はお酒を飲むときに何か食べながら飲みますか、それとも食べ物はなしでお酒だけを飲みますか、という違いなのかも。まあ、そのこうがっつりとしたしっかりとした食事に限らずおつまみがあるかどうかということなのかな。日本には居酒屋があるじゃないですか。まあ、居酒屋もいろいろな種類があって、焼き鳥居酒屋があったり、魚介類にフォーカスした海鮮居酒屋があったり、まあ何でもいろいろな料理を提供しているいわゆる一般的な居酒屋も多いですよね。で、まあお酒を飲むときは 何か美味しいおつまみと一緒に飲むということが一般的だと思うんですよ。で、まあ2軒目3軒目のバーとかに行ったら、まあ、何も食べないで飲むこともありますし、まあ、何かつまむとしてもミックスナッツとか乾き物と呼ばれるジャンルのおつまみだったりしますけど、まあでも外に飲みに行くってなるとやっぱり何か食べながら飲むというのが私の中では普通なんですよね。で、まあ別に居酒屋だけじゃなくても友達と今日は飲みに行こうよって言ってイタリアンバルみたいなところに行くこともありますし、エスニック料理、ベトナム料理レストランとかに行くこともあります。で、まあお酒を飲む、そこに食べ物があるってことが普通なんですよね。はい、まあ基本の考えとして美味しい料理がある、でそれに合うお酒を飲むという、まあ、考えがあるでしょう。昔日本の日本酒の宣伝で菊正宗っていう日本酒があったんですけど、まあ、あったんですけどって過去形になってしまいました。今でもありますよね、菊正宗。昔やってた菊正宗のテレビ CM で、うまいものを見ると菊正が欲しくなる、辛口の菊正を飲むとうまいものが食いたくなる、うまいものを見るとまた菊正が欲しくなる、辛口の菊正を飲むとまたうまいものが食いたくなる、菊正宗っていうCM があったんですよ。まあ、要は美味しそうなお料理を見るとお酒が飲みたくなって、で逆にお酒を飲むと美味しそうな料理が食べたくなる、その繰り返しだよねっていうことなんですが、本当にその通りなのよね。お酒と美味しい料理っていうのは切っても切れない関係だと思うんですよ。はい、まあこの菊正宗の CM 私大好きで、まあ、特に和食とか日本の料理を見たり食べたりした時にこう頭の中に流れるの、 CM がお刺身とかお鍋とか、なんか美味しそうなお料理を目の前にしてテンションが上がると、頭の中で流れているだけじゃなくてね、時々ね口ずさんじゃうこともあるんですよね。うまいものを見ると辛口の菊正が飲みたくなる、くー日本酒飲みたいみたいな、あれわかりますか誰か。はい、まあお酒を飲む人もこうビールが好きとかワインが好きとかカクテルが好きとか、まあいろいろあると思うんですけど、でも食事とお酒を合わせるっていうこともするじゃないですか。まあ、例えば今お話ししたみたいに日本料理とか和食には日本酒が合うとか、日本のすっきりとしたビールが合うとか、あとはステーキには赤ワインが合うとか、チーズとかサラミにはワインだよねとか、シャンパンだよねとか、こう魚介類アクアパッツァには白ワインだよねとか、こう自分の好きな飲み物を、まあ、飲めばいいんですが、でもそういうこの料理だからこのお酒みたいな組み合わせを楽しむってこともするじゃないですか。アメリカではそういう考えが少ないのかな。まあ、でもアメリカのレストランだって普通にアルコール置いてますよね。なんだろう、なんかちょっとね違うんですよね、感覚が。私クラフトビールが好きで、ブリューリー、日本語だとブリュアリーっていう人もいるのかな、まあ、醸造所ですね。アメリカにはローカルのブリューリー、醸造所がたくさんあって、私いろいろなクラフトビールを飲みに行くのが好きなんですけど、アメリカのクラフトビール屋さんはおつまみが全くないところ、フードメニューが全くないところがたくさんあるんですよね。これがね、居酒屋育ちの私としてはちょっと不満なんですよね。まあビール屋だからみんなビールを楽しめよってことなのかもしれないんですが、結構私たち夫婦外に、まあ、どっかに買い物に出かけたり、どっかお出かけしたりした時に食事としてクラフトビール屋さんに行きたい派なんですよね、食事の時間に。でまあそこまでお腹が空いていない時、別にがっつりこう一食食べなくてもいいって時にビール屋さんに行く時でも、何かしら軽いものでいいからつまみたいんですよ。でも何もフードが置いていないところがあって、お腹空いた、何か食べたいってことがあります。はい、でまあ何もフードがないところだと ちっちゃいサイズのポテトチップスが売っていたり、ビーフジャーキーが売ってたりとかはするんですけど、いやそういうのじゃないんだよな私たちが求めてるのは、みたいなそうで、あとフードメニューがないところは持ち込み OK のところも多いですね。まあ、あらかじめそれが分かっているなら、何か事前に食べ物を買ってそれを持ってビールを飲みに行くということも、まあ、ありますね。で、まあどうなんだろう、クラフトビール好きな人ってあんまり飲み物を飲みながらこう何か食べるってことしないんですかね。いや本当にね、フードメニューがないビール屋さんたくさんあるんですよ。で、まあフードがあるところもメニューが大体同じなんです。あのレストランスタイルでちゃんと調理場、キッチンがあって食べ物の、あのフードのメニューがあるっていうお店は、大体アペタイザーとしてフライドポテト、オニオンリング、チキンウィング、まあカリフォルニアだったらナチョスとかその辺で、野菜系がね少ないのよね。でちょっと意識高い系のブリューリーだったらピクルスとかオリーブとかハマスとかあったりとかするかな。でメインはハンバーガーとかサンドイッチとかピザとか、まあ、ピザというかあのフラットボードっていうなんかピザみたいなやつとか、まあカリフォルニアだったらタコスとか、まあ、そういうメニューが一般的なんですよね。まあもちろん他の料理を出しているクラフトビール屋さん、あのブリューリーもありますけど、そんなにね数がないんですよ。バラエティに欠けるの、食べ物ので。まあそれから自分のお店の中にキッチンがないところはフードトラックが来てたりもするんですね。フードトラックもまあでも似たり寄ったりな感じで、どんなものが多いかな。まあカリフォルニアだとやっぱりメキシカン系のタコトラック、あのタコスを売っているフードトラックとか、ブリトー、ナチョス、それ系がやっぱり多いですかね。まあ、たまにアジア系のフードトラックが来てたり、メディトレニアン、あのいやメディトレニアンのトラックが来てたりとかすると、やったーって思いますけど、そう本当ね種類が限られているんですよね。でまあ今日はその気分じゃないんだよねみたいなこととか、その時そんなにお腹が空いていなくて、そんなにこうおつまみにお金を払いたくないみたいな時があって、まあ、でも何か食べたい、ちょっとしたものでいいんだけどなという時の選択肢が少ないんですよね。こうチップスとかね、乾き物は嫌だみたいな、でもなんかちゃんとしたおつまみ、あのおつまみが食べたいって、そういう時はだいたいこうフライドポテトとかナチョスとかになっちゃうんですよ。そういう時にねこう食べたいなと思うものが少ないんですよね。まあ美味しいビールも飲みたいけど、同時に私は美味しいおつまみも食べたいんですよ。まあ、要はね、居酒屋が恋しいってことですね。日本の居酒屋が恋しいですってことかもしれない、私の場合。やっぱね居酒屋最高、そうはい、まあということで今日は、私が思うアメリカと日本のお酒を飲む時の食べ物についての違いについてお話ししました。話しながら私もちょっと混乱してきたんですけど、まあ、レストランに行ってそこでビールやワインを飲むっていうことはアメリカ人もすると思うんですよね。まあ、私が今日話したことはレストランでの食事ではなくて、飲みに行こうよというシチュエーションで飲みに行った時の食べ物について、まあ、おつまみについてだったと思います。そうだそうですね。だから、日本では飲みの場には食べ物、おつまみって何かしらあるけど、アメリカでは全く食べ物がなくてお酒だけを飲むことがよくあるという話でした。はい、最後になって言いたいことがまとまるってねごめんなさいね。はい、どうだろう、皆さんどう思います？いや、アメリカ以外の国に住んでいる皆さんはどうですか？皆さんが住んでいる国の飲みに行こうよっていう時のシチュエーション、事情教えてください。はい、まあ、アジアだと結構屋台文化も多いですし、こうお酒と食べ物ってすごくつながっているイメージがあります。まあ、あとはヨーロッ ぱもう基本的には飲み物と一緒に何か食べるイメージがあるんですよね。まあ、ヨーロッパ行ったことないですけど。イタリアとかスペインはバル文化があるでしょ。スペインバルとかね、最高なのよね。まあ、本場は行ったことないですけど、東京にある立ち飲みスペインバルとか、あといつだったっけかな、ここカリフォルニアでもね、半年ぐらい前にスペインバルを見つけて行ってきたんですよ。小皿料理、タパスっていう小皿料理がいくつもあって、それをたくさん頼んで、で一緒にワインを飲んだっていう、いやー楽しかったな。私一度スペインに行って本場のバルを楽しみたいんですよね。それね、夢の一つです。はいはい、皆さんが住んでいるところ、もしくは皆さんのお酒を飲む時の食べ物についてぜひぜひ教えてください。今週のマイフェイバリット、はい、私が最近ハマっているものや気になっていること、お気に入りの商品などについてお話ししているコーナーです。最近私がとってもハマっているアニメがあります。それは薬屋の独り言というアニメです。英語のタイトルだと The Apothecary Diaries です。 Apothecary 大丈夫、私発音できてます？聞いたことない、初めて聞いた単語、中国の時代物、中華系っていうのかな、架空の帝国の皇宮が舞台で、皇帝がいて妃がいてという中で、薬屋育ちの主人公のマオマオが、まあ、謎を、いろいろな謎を解いていくというミステリーです。面白いです。もともとミステリーが大好きで、私名探偵コナンの大ファンなんですけど、コナンぐらい好きかも。ちょっとそれは言い過ぎかもしれない、やっぱコナンはねすごいんで、まあ、でも本当そのぐらい、コナンと並ぶかなぐらい、これは面白いんじゃないかと思っています。はい、この薬屋の独り言ってもともと小説なんですよね。小説が漫画になって、で今アニメになっているんですよ。で少し前からネット上で結構話題になっていて、みんな見ているみたいな。で私普段そこまでアニメに興味ないというか、まあ、ハマればハマるんですけど、なかなか私の好みに合う作品に出会わないというか、こう自分からもういろいろな作品を見てみようっていう感じでもないんですけど、何かのきっかけでちょっと見てみようってなって見始めました。本当に面白い、珍しく何回かこう繰り返し見ています。それぐらいねハマってるんですよ。薬の話とか出てきたり、あと高級宮殿、こう時代物なので日本語で見ていてもよくわからない言葉とかができてきたりとかして、一度見ただけだとしっかりと理解できなかったりとかして、でまあ何回か見返したり、まあ、流し見みたいな感じで何か作業中に見たりとかもしています。こんなのねコナン以来なんですよ、このハマりぶり。そうで、まあその一話一話の謎というか事件は、一度見たらこうもう何が原因だったかみたいな、その謎解き部分は分かっちゃうんですけど、どうやら作品全体にいろいろなストーリーがまだまだ埋め込まれているらしくて、そういろいろなことがねこう伏線になっているらしいんですよね。うちの旦那さんがねもう小説を読んでいて全体の話を知っているらしいんですけど、これまたうざいことにね、一緒に見ていると、あ、この人はね重要人物だから注意して見ておいた方がいいよとか、あ、今の話聞いた、意味分かった、今大事なところだったよとか言ってくるのよそう、まあ、だから一話一話の事件というか、まあ、それだけじゃなくて、まだまだこの先楽しめる、こう散りばめられている伏線をこう回収できるらしくて、とっても楽しみ。はい、まあ、ミステリーなんですけど、そんな張り詰めた感じでもない、 でこうドロドロしている感じでもなくて、笑える場面もあれば、あれちょっとなんかこれ裏があるなみたいな場面もあって、とっても面白いです。本当はね、ウィキペディアとかオフィシャルウェブサイトとか見たいんですけど、そしたらね、こうネタバレというか、この先のストーリーみたいなのが分かっちゃうのかなと思って、なかなか見れないんですよ。アニメのウェブサイト、そのオフィシャルサイトとかだったら大丈夫かな。こう登場人物の関係図とかね、あのちょっと見たいなとか思っているんですよね。ウィキペディアだと、あの知らなくていいこと、知りたくないことまであの知っちゃいそうなんで、そこはね自粛したいと思います。結構今日本でも流行ってるんですよね。これはね大ブームになるのではないかと思っています。知らんけど、まあ、私の中ではねもう大ブーム到来中です。それから全然別の作品の話になってしまうんですけど、映画のパーフェクトデイズって映画、日本の映画ですね、見たいなと思っているんです。まあ、普段自分が見るジャンルの映画ではないんですけど、知り合いがつい最近見たって言ってて、すごく良かったって聞いたんですよね。こうシンプルな暮らしみたいなことについて考えさせられるよとかって言ってました。はい。まあ最近私家にいて時間ができて、いろいろこう考えるようになって、少し頭の中がごちゃごちゃしているなと自分でも感じているので、まあ、そんな今の私にぴったりなんじゃないのかなって勝手に自分で思っているんですよね。あのオスカーにねノミネートされたりとかして、まあ残念ながら受賞は逃しましたけど、はい、そんな映画ですね、パーフェクトデイズ。これね、東京のいろんな公衆トイレ、あのパブリックトイレが映画の中に出てくるらしくて、まあ、そのおすすめしてくれた知り合いはアメリカ人なんですけど、日本に何回か行ったことがある日本好きなんですが、その東京のトイレはもちろん風景っていうんですかね、まあ、こうある男性の平凡な日常みたいなものを描いた作品なんですけど、映画の中の東京の街風景を見ているのもすごくなんか面白かったとかって言っていたので、日本人以外の方でも、日本に興味がある方、ぜひ機会があれば見てみてください。私もね近々見たいなと思っています。ぜひ感想を語り合いましょう。はい、はい、ということで、さっくり今日は短くでしたが、今週のマイフェイバリットということで、最近私がハマっているアニメ薬屋の独り言をお話ししました。そして映画パーフェクトデイズを見たいというお話でした。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード269。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、括弧内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。そして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもいつもとっても嬉しいです。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム X よりお願いいたします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。YouTube チャンネルもありまして、毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています。 YouTube の方が聞きやすいよという方、そして YouTube の方ではビデオを回しながらこのポッドキャスト収録していますので、どんな感じで話しているのと気になっていただけたそこのあなた、ぜひ YouTube の方から、聞いてくださると嬉しいです。サブスクライブ、チャンネル登録もしていただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ということで今週のエピソードはここまでとなります。あのね、いきなり工事が今うるさくなって、そう、今うちのアパートのね1階工事中なんですけど、すんごいどんどん始まったんです。この音が聞こえていたらごめんなさい。はい、ということで皆さん、また次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。 See ya。 ドンドンドンドン、カカカカカチンガーン。